それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください。導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。最初にですね、また動画の時をお持ちしたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート1です。予言を通して受ける恵みはとても大きなものです。しかしこの働きほど混乱して捉えられている働きはありません。その原因の一つは旧約聖書と新約聖書の捉え方にあります。そこで今回は旧約聖書と新約聖書の関係について見ていきましょう。まず旧約・新約聖書は神の啓示によるものですから、私たちは誤りない神の言葉として受け取らなければなりません。しかし聖書の中に旧約聖書と新約聖書に同じ事柄が違った形で書かれている場合があります。この場合は旧約は新約に導く役割があるので、新約聖書に書かれていることを受け取ります。例えば罪の許しに関しては、旧約時代は罪の捧げ物として牛や羊を捧げなければなりません。しかし現代のクリスチャンが牛や羊を捧げるならば、とんでもない思い違いをしていることになります。新約のイエス・キリストの十字架で罪の贖いは完成したからです。このように予言においても旧約聖書と新約聖書では違うことが書かれていますので、その場合は新約聖書に書かれていることを受け取らなければなりません。このことを覚えて新約時代の予言パート2を見ていきましょう。ではまた。皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート2です。旧約時代と新約時代の予言を考える前に、まず旧約時代と新約時代の神の民の違いについて見ていきましょう。聖霊様の内住については、旧約時代の神の民一人一人のうちには聖霊様はおられず、預言者や王などごく限られた人々のうちにおられるだけでした。しかし新約時代はペンテコステ以降、イエス・キリストを信じる全ての神の民に聖霊様は内住されます。さらに聖書の完成については、旧約時代には完成していませんでしたが、今の時代聖書は完成しています。私たちは聖霊様によって、そして聖書によって見分けていくので、旧約時代は見分けの力が非常に弱く、新約時代はとても強力だということがわかります。では予言についてはどうでしょう。申命記18章20節には、預言者が語ったことが実現しないなら偽預言者であり死ななければならないと書かれています。旧約聖書には預言する側の責任が強く言われています。旧約時代においては正しい預言をする預言者は間違いませんでした。今の時代クリスチャンは皆預言することができますが、同時に預言を吟味することが語られています。これは預言者を吟味しなさいということではなく、預言を吟味しなさいということを語っている言葉です。それは正しい預言をする人々であっても、新約時代の預言には誤りを含むからです。私たちには聖霊様が内住され、完成された啓示である新旧約聖書が与えられているので、吟味することができるのです。新約時代は吟味する側の責任が強く語られています。吟味し正しい予言を受け取って歩むときに、私たちは大きな祝福を受けます。ではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、動画はさらにどんどんどんどん進んでいきますし、また、アントロケで、ね、作っている1分動画も英語のバージョンもできているみたいですし、いろんな形で用いられていくということをぜひ覚えておいてください。また町田でもね、いろいろ示された映像はどんどんやっていきますので、祈っておいていただきたいと思います。 で、今週ですね、21日水曜日、杉戸で、2回目のこの集会を行うことになっています。で、前回もですね、集会をしたときに本当にこの霊的な壁がね、どんどんどんどん打ち破られていくっていうのを、私たちは見ることができました。で、神様がやはりそこで、深く御臨在を表してくださって、働いてくださってたなということを思わされます。で、ぜひですね、これから人も増えてくるでしょうし、またそこでのね、神様の特別な計画があると思いますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、今月の26日からですかね、11月の7日まで、イスラエルチームが使わされます。で、今ですね、イスラエルでいろんな事件が起きてるんですね。で、前この前ちょっと言ったかもしれませんけど、神殿の丘でいろいろトラブルがあった後にですね、いろいろとそこだけじゃなくて、エルサレムの町のあちこちでですね、ユダヤ人が狙われて石を投げられたり、刺されたりね、いろいろな事件が起きてきています。で、そういう中でね、このチームが使わされるっていうのも神様の特別な計画があるんではないかと思いますけれど、しかしぜひですね、チームの安全が守られるように、お祈りしておいていただきたいと思います。で、今回はですね、特別な神様の計画の中で、ユダヤ教のラビの人と、あるいはロシア系ユダヤ人との、ね、関わりが開かれて、その方々が来てくださってメッセージをしてくださったり、旧約聖書のことを教えてくださったりする予定になっています。で、私たちはですね、その旧約聖書の内容っていうのはね、新約聖書を捉えつつその違いっていうのを見てるわけですけれど、ユダヤ教の人たちっていうのはその旧約聖書そのもののところをですね、我々の知らないところをいろいろご存知なのでね、だからそういった方々からお話を聞くっていうのは、我々がまだ見えないユダヤ人の事柄、あるいはイスラエルの事柄、そういったのがですね、知る大きなきっかけとなると思います。そしてまた、このユダヤ人伝道がね、究極的な目的であるっていうことを考えると、そういった方との関わりが開かれるっていうのも非常に大きなポイントがあるっていうことを思わされます。ですから今回のチームはそのユダヤ教のラビの人がね、来られる。そしてまたこれ予言では、まあ、いろんなラビの人との関わりが開かれるっていうことも言われてますので、ぜひ、今回の方との、ね、関わりも御心の関わりが持てるようにですね、祈っておいていただきたいと思います。またロシア系ユダヤ人の関わりもね、二十何年も祈っている中で語られたその成就が去年なされましたけれど、今年もその関係でね、来てくださって、お話を聞くこと、メッセージを聞くことができますし、またこちらからね、行って奉仕もするということも聞いています。ですから、そういう意味合いで非常に関わりも開かれてきているということですね。ですからそのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、私たちの教会の年度の初めは11月なんですね。で、今年度末になってるわけです。ですから、今年度の歩みの中においてもね、神様がなしてくださったことっていうのは本当にたくさんあります。で、そういったことを感謝して、そしてまた次の年に向けていくっていうのはね、非常に重要です。で、このリバイバルが始まったっていうことをね、神様は語られましたけれど、その言葉はさらに続いていきます。ですから新年になってもその言葉をしっかりと握ってですね、そしてまた信じて歩んでいくっていう中でね、神様がさらに大きな働きをしてくださるっていうことを覚えて、そしてまたイスラエルチームに期待していただきたいと思います。このイスラエルチームにおいてですね、この群れ全体の新しい新年の御言葉が与えられます。ですから、そのためにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、インターネットの働きですけれど、神様がゴスペルステーションということを言われてね、 先週録音して、そしてまとめて、そしてアップすることができました。で、聞かれましたかね、皆さん。で、やっぱですね、神様がやれって言ったことをやると反応が違ってくるんですよね。で、それをやるっていうことになってから、町田教会のフェイスブックがあるの皆さん知ってますよね。で、町田教会のフェイスブックにいいねしてくれる人がですね、最初立ち上げた時はパパパパと、いいねしてくれる人がたくさんいたんですけど、その後バーッと止まってたんですね。ところがゴスペルステーションやったら突然またいいねしてくれる人が増えたんですね。で、それとともにですね、ミカさんのお知り合いなんでしょうけど、コメント書いてくださる方がおられたんですね。だから確かにそれはいいねしてくれる人とはまた別のね形ですけれど、やはり動きが出てきてるなっていうことをね思わされます。だからその神様の、ね、目的はそのゴスペルステーションを通しても、さらにいろんな方々にその賛美の働き、賛美を通しての神様の働きを伝えようとしておられるわけです。ですから、まさにその全然知らない方が聞いたり、あるいはノンクリスチャンのが聞かれたっていうのはね、そこに神様の計画がもう進んでるなっていうことをね、私は感じることができるんですね。で、これはまず第一歩です。で、時が来た時にそれがさらに大きく用いられていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その中で神様は賛美の働きも用いようとしておられるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、今日、風の響きのね、3週の歌集が届きましたけれど、この歌集もね、大きく用いられるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。またいろいろな方々にもね、この賛美の働き、賛美の曲などをですね、聴かせてあげたり、してっていただきたいと思います。で、時がね、近づいてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様が語っておられることは何かっていうことを聞いておいて、そしてその中で動いていくっていうのがね、神様の働きを見る大きなポイントであるっていうことをぜひ覚えておいてください。それとともにですね、世界の終わりっていうパウル秋元牧師が黙示録のことを雲に陣ずっと前書いてたんですけれど、それをいろいろ修正したりしてまとめ上げて、そしていよいよ本となってね出ることになりました。で、タイトルがですね、世界の終わり、これから起こること聖書という形でね、出ます。で、一応ですね、教会でまとめて買えば安く買えますので、申し込まれる方はですね、礼拝の後にルスさんの方に言っといていただきたいと思います。本当だったら税込みで1620円なんですけれど、1500円になる。で、個人で買えば1620円プラス送料がかかりますから、かなりかかっちゃいますね。だから、教会で買った方がお得だということですね。予約販売ということでやってますので、申し込んでいただきたいと思うとともに、この黙示録のことに書かれついて書かれている本というのは非常に少ないんですね。そして、私たちの立場で書かれている本というのは ありません。で、それがですね、クリアに書かれている本です。そしてまた、わからない、今までわからなかった部分とか、そういったこともいろいろ明らかになってきてて、非常に分かりやすく、そしてまた読みやすい本となっているということをね、ぜひ覚えておいてください。 ですからこれはノンクリスチャンの方が読んでもね、興味深く読めるんじゃないかと思います。そして、多くの人たちは黙示録が難しくて手に取らないクリスチャンの人たちもたくさんいるわけです。しかしですね、この本を読めばかなり分かりやすく黙示録っていうのを捉えることができるんですね。ですから、そういう意味合いでもいろいろクリスチャンのお友達とか、そういった方々にもね、推薦してあげたらいいんじゃないかと思います。で、これから確かにその終わりの時代に入っていくっていうことをね、覚えつつ、この本をね読んでいくと本当にそうだなっていうことを思わされると思います。ですから、ぜひ読んでいただきたいと思います。 それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日は、第二テモテの3章の一節を読んでいただきました。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいという言葉ですね。で、終わりの日にはって書いてありますけれど、これはパウロが書いた手紙ですけれど、パウロがその時書いた時点でその将来のことを見据えて再臨に至るまでのことをこう言ってるわけですね。ですから最終的にはこの再臨のことを言ってるわけですけれど、私たちは今どういう時代に生きているかということを聖書を通していろいろ知っておくっていうのは非常に重要なポイントになってきます。で、私たちは今いろんなことを見ると、確かにこの再臨が近づいてるなっていうことを知ることができるわけですよね。で、まさにこの言葉を私たちは捉えておく必要があるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、再臨前っていうのは聖書では具体的には黙示録に書かれてますね。再臨前の7年間のことがヨハネの黙示録にきちんと書かれています。で、それだけじゃなくてですね、私たちは聖書を総合して捉えていかなきゃいけません。で、そういった中で、この終わりの時の事柄、その日のこととかですね、いろいろ出てますよね。で、例えばマタイの福音書、ルカの福音書なんかにも、そのイエス様が弟子たちに対してこの終わりの時の前にね、起こる前兆は何でしょうかって聞いたことに対して答えてる部分があるんですね。で、それを見てみると確かにそうだなっていうことをいろいろ思わされます。で、例えば地震がたくさん起きるとかね。で、ルカの福音書の方には大地震って書いてあるんです。ですから、このそれが頻繁に起きてくる。で、前、ここにいる方々は見たと思いますけれど、前終わりの時のね、講義みたいなのやりましたよね。そうすると地震のデータをいろいろ見ていくと、確かにマグニチュード5以上の地震というのはもう全体的に非常にこうたくさん頻繁に起きてきています。で、特に最近はですね、今まで我々が体験しなかったようなね、非常に大きな地震があちこちで起きてきています。それはマグニチュード8以上の地震です。で、これは巨大地震と呼ばれるやつですね。で、私が子供の時なんかそういうのはもうほとんど起きてなかったので、最近はもうね、何年かに1回はもう必ずあちこちで起きてきています。だから時代は変わってきてるんですね。で、そういったことも捉えておかなきゃいけませんし、また飢饉とか、あと戦争の噂を聞くとか、いろいろ出てますよね。で、戦争のことを考えても、やはり今世の中がだんだんだんだんそういう、国は国敵対したりとかですね、そういったことがいろいろ起きてきています。民族は民族に、国は国に敵対するっていうことからはね、そういった動きが今出てきてるんですよね。で、ですからそういったことも捉えておく必要があります。で、いずれにしても聖書的に見ていくと、確かに、終わりの時代は近いっていうことを私たちは知ることができるんですけれど、一般の人たちにね、もう終わりが近いですよって言ったら、確かにいろんなことが起きてて、今までにないことが起こって、一般の人たちもね、本当に終わりが近いんだって思う人もいるかもしれませんけれど、しかし聖書にそう書いてあるんだって言ったらね、そんなことをバカバカしくて信じられないとかね、そういう人たちもたくさんいるでしょう。でもですね、私たちはこの聖書の言葉を知ってるんです。そして聖書が誤りなき神の言葉であるっていう土台に立って歩んでるわけです。ですから、いろいろ人はいろんなことを言うかもしれませんけれど、私たちはどこに立つか、それは聖書の土台に立って歩むということですね。その中で、そのさっき言ったように地震のこととか、飢饉のこととか、あるいは 戦争のこととかいろいろこう書かれているわけですね。でそういったものを私たちはちゃんと捉えて今の時代がどういう時代かということをね、見ておく必要があります。それからマタイの福音書の、さっきの24章ですけれど、24章の9節にはね、こういうふうに書いてあるんですね。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますって書いてあります。だからこの終わりの時にですね、私たちが本当にこの私の名のためにって書いてありますから、自分がクリスチャンだということをですね、公にして、そして、言うと、みんなに憎まれるって書いてあるんですね。で、そしてまたあなた方を苦しい目に遭わせ殺しますって書いてあるように、黙示録の時代に入ったら殉教する人たちがたくさん出るっていうことも書かれています。で確かにそういう時代が来るでしょう。で私が本当に驚くのはですね、アメリカっていうのはクリスチャン国です。で大統領はね、大統領の宣誓をするときも聖書に手を置いて宣誓をするんです。大統領就任式のときに、そういったクリスチャン国であるのに、今はその聖書から全く離れた動きをどんどんどんどんし始めているわけです。で例えば同性愛の問題とかね。でこれは明確に罪だって、聖書に書いてあるのに、それを、最高裁で認めてしまう。そして、お花屋さんだったかな、ケーキ屋さんだったかな、同性愛の人のためにそれはその結婚式に持ってけって言われたんだけど、それを拒否したらね、訴えられて、そして牢屋に入れられちゃったっていうね、話がありました。だから憲法がそんな風に変わっちゃうっていうこと自体がですね、非常に世の終わりが近いなっていうことをね、もう時代が大きく変わったなっていうことを思わされます。でそのマタイの福音書にはですね、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますって書いてありますけれど、これは12節ですかね、24章の。で結局そういう形で、みんなの愛が冷たくなって戦争も起こるでしょうし、そしてまた、キリストの名のために戦っている人には迫害を受けることになるし、いろいろ起きてくるわけですね。でまさにそういうのが起きてくるっていうのをね、私たちは見ることができます。で私が子供の頃はですね、実はアメリカじゃないですけれど、私は香港に住んでたんですね、2年何ヶ月か。でそこで学校行ってたんですけれど、毎朝礼拝じゃなかったんですけど、毎朝ちゃんと賛美歌を歌わされてですね、そして主の祈りを英語で言わされてたんですね。でだからそういうのはイギリスの学校では一般的だったんじゃないかと思います。それで私はその学校に行って、その後イギリスの国のあれなんていうの、国営じゃないですけれど、なんかちゃんとしたね、イギリスの方の学校に入ったんですね。そしたらそこにちゃんと宗教の時間というのがあったんです。で私は仏教だからやらないとか言ったらですね、お前こっちに入れとか言われて、でカトリックとプロテスタントに分かれてたんですけど、プロテスタントのクラスに入れられて、そこで聖書のことをね教えられてたんですね。で何言ってるかさっぱり英語で分かんなくてね、試験やったら3点しか取れませんでしたけど、100点満点時のね。でもいずれにしてもそういう宗教的な事柄っていうのはごく普通にあって、そしてそれが非難されるものではなくてごく当たり前でね、それをやらない人たちはおかしいんだっていうふうにね思われてた時代だったんです。だから本当の神様を信じてない人たちはおかしな人だって見られる時代だったんですね。ところが今はだんだんもう神様を信じてる人たちはおかしな時代 おかしな人だっていうふうにね、そういう見ら、そういうふうに見られる時代に、このアメリカとかイギリスでもなってきてるっていうことですよね。無神論者が非常に増えてきてますし、そして、その神様に対するこの聖書が言ってることに対してそれはおかしいとか言い出したり、そして、それに対してね、迫害をし始めてるわけです。でアメリカの軍でもね、自分の軍の、昔はねクリスチャンの兵隊がなんかいたら自分の部屋にね聖書を持ってって、そして祈ったりしてたんですけれど、そういったことも禁止されるようになっちゃってるわけです。だからですね、昔マーリンさんはね、あのチャプレンやってたっていうことは、つまり軍でね、いろいろ悩みやなんか聞いてたんですよね。ところがそういった働きも今では非常に圧迫されてやりにくくなってるっていうことをね、書いてありました。ですから大きく時代は変わってきてるんです。で、そういったことをね、私たちは本当にちゃんと周りの状況を捉えつつ、見ているかどうかっていうのはね、非常に大きな、ことになってくるわけですね。でここには終わりの日にはね、困難な時代がやってくるっていうのは、つまりこれは私たちクリスチャンにとって困難な時代がやってくるということを言ってるわけです。で、まあ、迫害の時代も来ますよね。で、それが、だからそれを承知しておきなさいってちゃんと神様が私たちに言ってくださってるんです。で、だから承知しておきなさいっていうのは、つまりそういった終わりの時代が近づいてる時にね、ちゃんとそれを知って行動しなさいっていうことを言ってるわけですよね。ただぼーっとしてですね、そういうことも起こってんのかなっていうふうにですね、そういうふうにぼーっとして過ごしなさいとは言ってないわけです。ちゃんと承知しておきなさいっていうことは、それに対する対応やなんかもちゃんとなさなきゃいけないよっていうことを暗にこう示してるわけですよね。で、迫害があり、そしてまた黙示録の時代に大変な時代になってきます。いろんな裁きがあってね。でそういった中でも大変な時代だけど、実は承知しておくのは承知しておかなきゃいけないんですけれど、困難な時代の中にあって、実はこの神様が素晴らしいことをなされる時代であるっていうこともですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で黙示録の前半、そこにヨエルの預言の成就として、この聖霊のすごい働きが起こって、そこで大きなこうリバイバルがやってくるわけです。だから確かにね、ここだけ目を留めると大変な時代がやってくる、でそれが困った困ったっていうふうに思っちゃうかもしれませんけど、そうじゃなくて、その時こそすごい神様の技がこれから起きてくるんだっていうことをですね、私たちは聖書全体を通して知ってるわけです。だから確かにその困難な時代はやってくるんだけど、その対応さえちゃんとやれば、私たちはすごい神様の勝利をその困難な時代の中にあっても見ていくことができるんだぞっていうことを知っておく必要があるんですね。でその時に重要なのは、何かっていうと、一つはその大きなね、神様の働きっていうのは神様の計画の中にあるわけです。私たちが無理やりね、なんとかしてそこにリバイバルを起こすんだとか言ってですね、そういうわけじゃないんです。もう神様が聖書を通してそこでヨエルの預言の成就が起こるってこう書いてあるわけです。だからそれを受け取って信じるかどうか、でこれはですね、非常に重要になってきます。でそう書いてあっても信じない人たちはたくさんいるわけです。でも信じて受け取っておくんです。信じて受け取らなかったら、本当に大変な時代だ大変な時代だ大変な時代だって言ってですね、それで終わって、殺されちゃったっていうことになるわけですね。じゃなくて、その時こそ神様は私たちを用いて大きなこの神の技をなそうとしておられるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。でその時はそれは神様の計画の中にあるんです。だからそういう困難な時代であってもですね、私たちが神様の計画の中を歩んでいくんであれば、神の勝利を見ていくことができるということなんです。 で、それをですね、知っておく必要があるんですね。だから困難な時代であったとしても対応が必要なんです。対応で、その神様が計画しておられる中を私たちが歩めるようにしていくということはどういうことかというと、神様に聞いて従っていくということです。それは神様の計画を歩むことですから、従っていくんであれば神様の力によってね、私たちはその神様の素晴らしい勝利を見ていくことができるということなんですね。で、例えば確かにね、困難な時代がやってきた時にね、どうなるかなっていうふうに思うかもしれません。でも聖書の中にね、その神様の計画のうちを歩むんであれば、そして聞き従うんであれば、必ず勝利が表されるっていうことをね、聖書を通しても知ることができるわけです。例えば旧約聖書に出てくるヨシャパテ、このヨシャパテはですね、敵が攻めてきたわけです。もう大軍でですね、おびただしい大軍で、もう自分たちはもう絶対絶命で、もう恐れてしまった。でもう何ともできないということで、悔い改め祈り、そして、神様の言葉を聞いていったわけですね。そしたらその時に、神様は言われたわけですね、あなたはこの日に出て行きなさい、で、あなたが戦うんだっていうふうにね言われて、そしてどういうふうにやるかって言ったらですね、なんと賛美隊を前に出して戦うっていうことを言われたわけです。で、その時にですね、確かに恐れはあったわけです。で、困難な状況に、非常に困難な状況にあったわけです。で、おびただしい大軍っていうんですからね、自分たちの軍と比べたらもう全くかなわない大軍。で、私たちがね、困難な時代に入った時もそう思う時が来るでしょう。もう我々クリスチャンちょこっと、そして、それを非難する人たち、迫害する人たちもたくさん。そしたらですね、確かにいろいろ非難されたら恐れちゃう人がいるかもしれません。でもですね、神様に従うんであれば、神様がこの勝利の道を置いといてくださるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、その時にヨシャパテはとにかくひたすら神様に求めたって書いてあります。そして、立って動かずにいよ、あなたが共にいる主の救いを見よって書いてあるんですね。で、明日彼らのところに攻め下れって言った時にそれを信じて、そしてまた、しっかりと立ってやれっていうので、それをしっかりやったわけです。そして、この賛美隊を編成して、で、喜びの声と賛美の声を上げた時にですね、本当に不思議な神の手がそこにあって、そして伏兵が設けられて、結局大勝利を取ることになったわけですよね。で、人間的に考えたら絶対絶命、そしてもう全く対応できない、そういう状況になってるんですけれど、本当に神様の計画の内歩み、この神様に従っていった時に、この大勝利を取ることができたわけですよね。で、それをね、私たちは捉えておく必要があります。で、確かにそういう時代は来る、もう来始めてますけどね、アメリカなんかでもね、ですけどそれが絶対に必ず来るということです。で、その時にやはりどういう状況であろうとも、神様に言われたことをやっていく、その時に思わぬ勝利をね、私たちは見ることができるということです。今そういうね、本当に困難な時代っていうのはまだ来てませんけれど、しかし私たちの歩みの中でもいろいろな問題とか困難っていうのは必ず許されます。で、私たちがですね、神戸に使わされた時に、私たちはカリスマの教会なので、予言の働きを信じ、そしてまたそれを広めるようにその時は言われてたわけなんですね。だから、何をしたかっていうと、神様に言われてですね、まだほとんど人はいなかったんですけれど、預言者学校を開きなさいって言われてですね、そして、開くことにしたんです。ところがですね、 神戸の地っていうのは実はカリスマの働きやなんかをもう拒絶するようなね進学校があるような場所で、話ではそういったのがね非常に受け入れられにくい場所だっていうことをね聞いてたんですね。だから有縁者学校開くってね宣伝を出すにしても、これはちょっとこういう環境の中では難しいだろうなって言ってですね、言ってたんですけど、主がね始めなさいって言われたので、そしてキリスト教書店にね、しかもそこもそんなカリスマのことやなんかはおそらく認めてなかったと思うんですけれど、しかしそういう案内を貼ってもらいに行きなさいって言ったらですね、主は導かれたので、そういったキリスト教書店でもちゃんと貼ってくださったんです。そしてですね、どうなったかって言ったら、もう1回目からね、もう他教会の人が来てくださったんですね。そのチラシを見ましたとか言ってね。で、それから預言者学校が、スタートしたんですけれど、でも、主が言われて始めたらですね、本当にこう、もう最初は全然カリスマが受け入れられない土壌だっていうことを聞いてたのに、従っていった時にいろんな方々を集めてくださって、そして、神戸を離れる時はね、もう 2,30 人クラスにね、預言学校のクラスにいたんですよね。で、他教会の人たちがたくさん来てました。で、ですから逆転が起こるんですね。だから私たちがその神様の計画のうちを歩むときに、その逆転劇を見ていくことができるということをまず一つ覚えておいていただきたいと思います。それともう一つはですね、その困難な時代が来たときに皆さんどうしますか。何度も教えられていることです。マーリンさん感謝することです。で、感謝を知らなければこの終わりの時やっていけませんってマーリンさんが昔語られたように、まさにそういう時代が来てるんですね。で、マーリンさんとお話ししている時も、もうアメリカは変わってきた、で迫害する国になってきたっていうことをね、生きておられる時にも言っておられました。で、本当に悲しそうな顔してね、それは言っておられたんですけれど、でも感謝っていうことをね、そして賛美する、で信仰を使っていくということを教えてくださったわけですね。最後の最後まで。で、それは私たちの宝となっていきます。その教えっていうのはこの終わりの時代に生きていく上で大きな宝になりますし、それを通しての勝利を私たちは見ていくことができるんです。感謝を知らなければね、いろんな迫害を受けたり、あるいはいろいろ言われたりした時にもう完璧に、もう何て言うんですかね、へこんでしまうでしょう。しかしですね、私たちは感謝を知ってる。そしてロマ書の8章の28節の言葉を知ってるんです。従っていくんであれば全てを働かせて神様は益としてくださるって言われてるんです。だからその感謝していくんですね。そしてマーリンさんがいろいろ体験されたように、また私たちもね、小さなことにおいてもたくさん感謝することを通して技を見てきています。で、それが小さなことだけじゃなくて、本格的な困難な時代に入ってもその感謝の力っていうのは変わりません。で、今神様は訓練をなしてくださっているんです。だから小さなことにおいても一つ一つ感謝して、一つ一つ神の勝利を見ていくんであれば、大きな問題が起きた時においてもそれを適用していくんであれば、神の手を私たちは見ていくことができるということなんですね。だから今どんな小さなことであったとしても、さらに徹底して感謝していただきたいと思います。この前お話ししましたけど、パソコンがつい最近壊れた時にもね、もう奉仕ができない、で、その時にもうすぐ感謝したわけですね。で、何やってもやはり最初は人間的にやろうとしちゃうわけですね。困難な状況に陥っても、ああこれなんとかしなきゃということでね。でもですね、やはりその時に何やってもね、インターネットで調べたら、これとこれとこれとこれとこれをやれば動き出すって書いてあるのに、それ全部やったのに全然動き出さない。で、ああやっぱし人間的にはダメだなっていうことをね、自分で思わされて、そして感謝して祈って、 そして対応した時に神様がアイデアを与えてくださって、それとは全く違う方法でパソコンがね動くようになっちゃったんですね。で、私は主を褒めたたえました。で、やはり感謝してなければそこで腹立ってね、もうこのパソコンダメだっつってね、壊しはしませんけれどまた買わなきゃいけないなっていうふうにね、がっかりしたと思います。でもそうじゃなくて、感謝していった時に神様は再びそれがねちゃんと動くようにしてくださったんですね。で、ちゃんとゴスペルステーションも作ることができたわけですよね。だから本当に感謝っていうのはね、今から感謝、今から感謝、今から訓練、訓練、そして本当に大変な時に私たちはその時に本当のすごい神様のね勝利を見ることができるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これはこの今日の言葉はね、承知しておきなさいっていうのは、やはりその中で私たちがちゃんと備えておきなさいよっていうことを神様が私たちに教えるために語ってくださっていることであるっていうこともね、覚えておいてください。で、終わりの日には困難な時代が来るって書いてありますけど、それは皆さんが嫌だと思っても必ず来ます。嫌だと思っても来るんです。でもその時の対応をちゃんと私たちが知って歩めるかどうかを、今備えておくかどうかっていうのが大きなポイントになってくるっていうことをですね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。共に神様の勝利を見ていきましょう。お祈りします。愛する天皇様、あなたが大きな計画を持ってリバイバルを始めてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人がさらにあなたの御心を行っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。この真剣に、この本当にこの心から感謝しないがゆえに、その感謝を、この技を見てない方々もおられますが、この一つ一つ丁寧に徹底して感謝を捧げなさいとおっしゃいます。その中であなた方が見る栄光というのは大きなものとなっていくとおっしゃいます。またそれを証ししていきなさいとおっしゃいます。じゃ、癒しのためにお祈りします。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、どうぞ一人一人のうちに働いてください。悪いところに触れ、そしてあなたの癒しの力ある御業を表してください。今聖霊様の力によってお一人一人の体に触れていってください。癒しの霊を注いでください。そしてあなたの癒しの御業を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この精神と肉体に働く病の霊を封じ縛る。その霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れられ、癒されました。それを感謝して受け取ってください。また耳がちょっと聞こえにくくなっている方があります。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっと肩が凝っている方があります。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また目がちょっとしょぼしょぼして見えにくくなっている方があります。そこに今足が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またアレルギーの症状が出ている方がおられます。そこに今主が触れられました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハ ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。